ご主人様の偉大なるお体と比べれば貧相ではございますが、どうか私の肌をさらすご許可をいただけますか。ありがとうございます。それでは失礼いたします。よいしょ。いかがでしょうか。改めてご主人様に見ていただくと、とても緊張します。見た目はおっしゃる通り、子供ですよね。え、綺麗？過分なお褒めの言葉、ありがとうございます。でも中身は全然違うんですよ。胸部はまじないを唱える必要がありますから。肺や喉頭など普通の人間やエルフと同じですけれどでもこの胸、おっぱいは違います。ところでご主人様は南方の神聖マキリア王国、建国にあたる伝承をご存知でしょうか。孤児がハイエルフの下で育てられ、英明な初代国王となったお話です。母親としての役割を果たすため、そのハイエルフは、年端もいかぬ乙女の姿でありながら、乳房から、父を出したという記録がございます。先ほどから胸をご覧になって、さすがに驚かれましたか。5日間、ご主人様のご寵愛をいただいた後、10日の時間が経過しましたからね。体が作り変わるのに十分な時間でございました。ええ、先ほどから胸を濡らす、この液体は、母乳です。おとといから胸が張っていたのですが、この部屋に入って、ご主人様を目にした瞬間、溢れ出てきてしまいました。ハイエルフが、母乳を出すのは、伝承が正しければ、3000年ぶりですね。もっとも、当時のハイエルフが、母親として乳を出したのに対し、私は家畜として乳を出しているのですが。はい。これはご主人様への、捧げ物でございます。家畜として、この肉と血を一遍まで捧げるとお誓い申し上げたではありませんか。まあ、ご主人様の清らかさ、神々しさからすれば泥水のようなものですので、恐れ多くはあるのですが。しかし、これは朝露のように、大地のマナと光と夜の力で生み出された神の雫とも生乳とも呼ばれる伝説の父、栄養、魔力、効能、不老長寿をもたらすとも言われる、この地上において最も神聖なる食物の一つでございます。これ以上のものとなると、私のこの5体くらいしか、ご主人様の食卓に登るにふさわしいものはないでしょう。いえ、受け取ってくださるとは。はい、一口だけ。 ならぬところでございました。はい、朝、昼、晩、いつでもお呼びください。未熟なこの胸ではあまりためられないでしょうが、生産力ならあふれるほどございます。直飲みでも構いません。絞らせるのも良いでしょう。菓子をご所望であるのならば、これを用いて作らせましょう。ご主人様の家畜として、この忠誠を、この五体を用いて作り上げた捧げ物を受け取っていただく以上の喜びはございません。失礼しました。興奮のあまり父が少し飛んでしまいました。お洋服を汚してしまいませんでしたか。はい、申し訳ございません。嬉しいと父の出が良くなってしまう恥ずかしいメス家畜でございます。伏して謝罪申し上げ、恥ずかしいメス家畜に謝罪させるといつまで経っても進みませんよね。しつけが足りませんから。2000年生きておいて無様なことなのですが、家畜としてはまだ生後一月も経っておりません。これからもたくさん粗相してしまうかと存じます。ご主人様のお手を煩わせて申し訳ないのですが、どうか私をたっぷりしつけ直してくださいませ。胸の次は、はい、腹部ですね。細くて白い、ああ、過分なお言葉です。ご主人様の生態と比較すれば、なんと頼りないものでしょう。私ごときに、そのような過分なお言葉をくださるご主人様の慈悲深さに、私は、なんと申し上げたらよいのでしょう。そんなに見つめられると少し恥ずかしいです。ご主人様、そういえば最初から私のお腹に興味があるようでしたね。ご主人様の偉大な手の中にすっぽり収まってしまう、この貧相な腹がそんなによろしいのですか。すべすべ、しっとり、細い、柔らかい、おやめください。それ以上褒められると本当におかしくなってしまいます。身の程知らずにも調子に乗ってしまうではありませんか。よろしいですか。ご主人様は今この世において最も偉大なるお方、天地の主、 徳と善を体現した聖なるお方でございます。そのようなお方が軽々しくも私のようなはしためにいえ異論を挟むなどとてもとても、はい、それでは続けます。英知の結晶であるご主人様はとうにご存知かと思いますが、ハイエルフは食事など必要ありません。そのため消化器官もほぼございません。食事を楽しむため舌と最低限の管が通っているくらいです。ではこの腹に収まっているものは何でしょうか。ええ、私の腹にあれほどご執心なのです。私の腹を激しくつかみ優しくなで無慈悲に突き上げ容赦なく精を注ぎ陥落させたのですから、そこに何があるのかなどとうにご存知なのでしょう。はい、通常は骨盤の中にひっそりと隠れているはずの子宮と卵巣です。そんな大事なものが消化器官の代わりにお腹の中にみっちり詰まっているんです。ええ、私は特に6人の姫に数えられるほどの魔力の持ち主ですから、とりわけそれが多いのです。本来の位置にある子宮からブクブクと醜く多産のネズミのように子宮が二股に分かれて連なっています。左側はこことこことこことここ、右側がこことこことこことここご主人様、まるで左右の子宮をそれぞれ握るみたいに私のお腹を掴んでいらっしゃいましたよね。一応ハイエルフの間でも子宮は神聖な器官なんですよ。下等種族たちのような子作りには使わない魔力を貯める大事な器官、子宮などという言葉を本来は使わず聖なる杯、聖杯とも呼ばれているのです。聖槽は聖なる玉、聖樹ですね。処女性があることこそハイエルフの証なのです。ゆえに信仰される大事な場所。そんな場所はご主人様ほどの方に手綱みたいに扱われて、おもちゃにされて、握って揺らして潰して小突き回されて無事で済むはずがありません。今もキュンキュンうずいてしまっています。下等種族のお腹なんかよりずっと大切に扱わなければいけないところでした。たとえ攻撃されたとしても魔力で厳重に守られている場所だったのです。一日目でもう悲しいくらいボロボロにされてたのに、二日目では完全降伏してしくしく泣いてたのに、まだ足りないってご主人様に犯されてしまうんですもの。3日目にはもう完全に聖杯をやめさせられて、ただの連結雑魚子宮にされて、それぞれ好き勝手行きまくってよがっていたんですよ。お腹ピクピクしてたのご存知ですよね。 ご主人様の手のひらの中で、私の子宮が危険な痙攣絶頂してたの、感じていらっしゃったではありませんか。4日目は、もう痙攣もできなくなった子宮を、コリコリ、コリコリって、精液をなじませるように、好き勝手持って遊んで、ダメになっちゃったのに、追い打ちをかけるんですもの。溜まった精液を握りつぶして排出したこともありましたね。されたことは覚えているんですが、最中のことは全然覚えていないんですよ。結局、ご主人様の精液、ものすごく粘つくものですから、私のお腹からあんまり出て行ってはくれなかったようですけれど、ご主人様に粗相をしていないか少しだけ心配です。そして5日目はもうすっかり狂ってしまいました。急に子宮が元気になって、何をされても嬉しく幸せになってしまうんです。すごく寂しくなって、でも幸せで、完全に発狂しました。あれからずっと、ずーっと精液が欲しくて寂しいままなのです。子宮が乾いて仕方がありません。キューキューうずいて、ご主人様のお子をはらめはらめって、発情期の獣以上の淫乱素です。完全にはらむための、妊娠するための器官になっていました。こんなこと知らなかったのに、全部ご主人様がしたんですよ。一人のハイエルフをこんなになるまでぐちゃぐちゃにしちゃったんです。さすがはご主人様、その偉大なるお力の前ではハイエルフなどただの家畜。それを証明してくださった5日間でございました。完全に敗北したメスとして、ご主人様にお祝い申し上げます。疑う余地もなく、ご主人様の完全勝利でございます。ご主人様は一匹のハイエルフの持つ9個の馬力蓄蔵器官を完膚なきまでに打ちのめし、孕むための器官であると自覚させ、家畜へと落としたのです。元よりご主人様にかなうものなどいるはずもございませんが、それを見事証明なさったのです。ご戦勝、心よりお喜び申し上げます。そして卵巣ですね。ご主人様は私のお腹の中にすべすべした柔らかい楕円形のしこりがたくさんあったことに気がついていらっしゃいましたね。子宮にそれぞれ10個ずつくらい卵巣がぶら下がっています。脇腹を埋めるようにぎっちりと、エルフや人間のチャチな大きさではありません。それが全部108個、腹の表面を埋め尽くし、子宮と皮膚に挟まれるようにございます。ええ、ご主人様は知らないふりをして、触らないで、許して、それだけはダメって懇願する私のそれを調べるように、お腹の上からコリコリもて遊んでいらっしゃいました。お腹の上からともなると、 つるつると滑って動きやすい臓器ですから。最初はご主人様も難儀されていらっしゃいましたね。でも一日ほどで容赦なく捕まえてしまえるようになったのはさすがでございます。一つ一つ何個あるのか数えてくださいましたね。私もこんな弱点が108もあることをその時知りました。脇腹が弱いはずです。確か、へえ、ハイエルフはこんなところに弱点があるんだとおっしゃっていましたね。ええ、最大の弱点です。感度を神経などに左右される人間であれば鈍かったかもしれませんが、しかし私はほとんど魔力によって構成される精霊種ハイエルフ、その名脈ともいえる聖樹、いえ卵巣といえば脳髄を直接いじくられるようなものでしょう。4日目になり、もう従順になっていたはずの私が、我を忘れて身の程知らずにもご主人様に許しを求めてしまいました。見通せぬものなど何もないご主人様は、きっと落ちきっていたように見える私の最後の一かけらを見逃さなかったのですね。ええ、さすがはご主人様です。かわいいかわいいと耳元でささやかれながら、コリコリと容赦なく卵巣を一つずついじるのです。一つ一つ聖樹から卵巣に落としてくださいましたよね。愛をささやき、聖なる肉棒によって打ちのめし、卵管から溢れた精液が卵巣にかかるほど詰め込んで、容赦なく手のひらでもてあそぶのですもの。そんなの落ちてしまうに決まっているではありませんか。一つ一つ丁寧に落とされたこの子たち、もう完全にダメになってしまったんですよ。恋しちゃったんです。聖樹なんてお高く泊まったお仕事はやめて、ちゃんとみんな女の子になりました。ハイエルフにとっては脳髄のようなものですからね。一つ一つ別々に恋をするくらい当たり前です。みんなメスですから、産むんだって繁殖するんだって思い知らされちゃいましたから、嬉しそうに恥ずかしそうに卵子作り始めたんですよ。今私のお腹の中に排卵待ちの卵子が山ほどあるんです。触っただけで爆発しちゃいそうですね。でもみんなちょっと放置されたから膨れっ面です。でも中は恋する乙女ですから、みんな一生懸命頑張って作った卵子、初めての卵子を撫でられただけでプレゼントしちゃうと思いますけれど。はい、いかがでしたでしょうか。ご覧の通り、魔術の王たる種族ハイエルフ、その魔力の源をすべて生殖器官に落とされてしまいました。精霊種ですから、わざわざ人間のように十月十日待つ必要もございません。子宮の数が少々少なく負担がかかってしまうため、一晩で数十、せいぜい百数十の子くらいしか産めないかと存じますが、十分でしょう。はい、そう ですね。聖主は豚でもゴブリンでも構いません。必要なのはきっかけですので、生まれる子はすべてハイエルフでしょう。しかも、もうすでに落ちきった卵巣より生まれた、生まれながらにして従順な子羊、オナホ家畜でございます。お任せください。ご主人様の使い捨てオナホ家畜を、このガルガンティアの体をもって、量産してみせましょう。